いやー、毎回同じ入りですけど。
とりあえず、いやーから入る感じですね、
そう、
毎回ね。
いやーって、はい、いやーって言わないと始められないんですけど。は
いはい、悪い病ですよ。
急に暑いじゃないですか。
もう、春なんか終わりましたよ。夏。
でも、
夏。
でも、週末寒いらしい。
もっぺん寒いのか。
いや、どうなっとるねんという話でね。はい、行きつ戻りつとか。三寒四温とか言いますけど、うん、
はいはい、
いやそれにしてもそれにじゃない。
そう、波がね激しすぎるよ。
激しいですね。
雪降って翌週には夏になってるってどういうことやねんと。
本当ひどい話でね、
はい、
もう今日も完全に半袖で十分なんですけど、うん、
一応ちょっと、
はい、
聞かせて2枚重ねてみたと。
そうです、はい、暑いですね。
暑いでしょうね、
はい、仕事が終わってここ来たんですけど、
はいはい、まだ昼ですからね。
そうですね、MA1 をね、
羽
織ってたわけですよ。朝5時から仕事してますから。
あ、朝はちょっと寒いから。
でもそれでも荷物持って、
はい、
ある、まあ、建物の中に持っていくんですけど、うんうん、その時点でちょっと暑いなと思って、
うん、
脱いでたのね、
うん、
で部屋の中に今日ずっといたので朝から、
はいはい、
昼前まで、
うん、
なんならエアコンちょっと冷房でうっすら、
うんうん、
28度ぐらいでは
いはい、
うっすらかけて、
はいはい、
外出てきたらなんだこの暑さ。
そうですね。
で荷物ありますから、
はい、
持ってきた MA1 はもう着るしかないのね、
うん、そうですよね。
で着て、まあ、車に乗せるだけなんですけど、
はい、
こいつは暑いなと。
車乗せるまでの手間でも
う
汗が出るぐらい、
はい、
汗だくだと。
それでもう即解散なので、
はい、
お疲れしたっつって自分の車に、はい、うん、乗る前にもうすぐ
MA1
はダーンですよ。これをこうしてバーンです。
首だ
本当に。どうなっとるんやと。
そんな目にあってきたわけですね。
そんな目にあって今ここに来ております。
なるほど。私はですね、
はい、
もう3月が終わるじゃないですか。
そうですね。
4月からの仕事が決まってないんですよ。
決まってないんですか。決めるっつってなかったか。
超やばいの。これはもうね、あんまり詳しく話できないんだけども、
はい、そうですね、
連絡待ちなんですよこちらは。
あ、もうこれでやりたいんですという、
そうそう、
まあ、応募をしているわけですよね。
エントリーが出てるはずなんだけど、
はい、
それも確認のしようがないんですよ。
エントリー出てますかもできないの。
いや、うん、もし出てなかったらねえと思うとちょっとシャレになんねえなと。
そうだよね。
はい、だ出てるものとして、まあ、出てるはずなんですけど、前の職場で出してるから、それをそのままだって受理すれば済むだけの話じゃないですか。
そうですね。
だから出てるはずとして、
うん、
本来だったら先週ぐらいからちょっとずつそういう話が毎年連絡は来るようなシステムになってるんですよ。
まあ、
はい、
僕の仕事はね、僕本当の完全フリーランスですから、
うん、はいはい、
フリーランスでこの仕事人が足りないと呼ばれる外人部隊じゃないですか、
うん、はいはいはい、
だから逆に言うと足りてたら呼ばれないわけですよ。
そうなんですよね。まあ、僕
なんかはね、
そういう意味では足りないから呼ばれる仕事なんだけど、
まあ、
フリーランスは。
そうだけど、
でも足りないっていうのが分かってる仕事なんですよ。
いや、だしですよ、
はいはい、
そもそも僕の日雇い人事とは違って、
そうそう、
年間人事なわけだから。
年単位人事だから
っていうことは4月からスタートする仕事なわけじゃないですか、
はい、
そうなんですよ。それはもう決まってるわけです。4月から3月までの仕事。
そうなんです。4月1日ってもう来週ですからね。
でしょ、はい、それはないんだね、その仕事は。
ないかな。これまないとね、僕人生設計大変まずいことになるんですけども。
それはまずいことになりますね。そりゃそうでしょう。
はい、ちょっと今年はまあいろいろとその職場関係のいろいろ大きい動きでわちゃわちゃしてたんで、
う
ん、しわ寄せが来てるだろうなとは思ってたんやけど、うん、
いやそれにしてもだって、
それにしてももう
そろそろこういう感じの、ね、こういうことで、
う
ん、こういうギャラで1年間こうしましょうという話し合いが行われてなければ4月1日から何もできないじゃないですか。
そうなんですよ。まあまあだいたいこの時期に連絡があってすり合わせをして、
うん、
で、じゃあ参りますということで、
うん、
下見に行ったりとかせなあかん時期なんですよ。
そうですよね。そうですよね。それはそうだよ。
一応額面上は1日から勤務のはずなんで、
今日ちなみに26日ですから、
はいはい、もう1週間を、
あと1週間で4月2日ですね。1週間経つと。
ちょっとやばい感じで。
これまずいんじゃないですか、
はい。奥様もちょっとあなた大丈夫みたいなことを。
あなた大丈夫って言われるよね、それ。
そりゃ言われるだろうと。
というかもう大丈夫じゃないよね。
大丈夫じゃないんですよ。もうだからこんなラジオで面白おかしいこと言ってる場合じゃないんですよ。
ラジオで面白おかしく ことをやってる場合ではない上に、
はい、
劇団ガンダムとかやってる場合じゃないよね。
劇団ガンダムもあるし、もう一個ね、今週末に2人芝居もやってるんですよ。
バカなのか。
いや
ー、君は、
はい、
僕、まあ、あなたのことを知ってるのはもう30年知ってますが、
はい、
この濃い関係にね、
はい、
お付き合いになってから十数年ですか、十四五年になるのかな、
はい、
知ってましたけど、
はい、
バカなんですか、知ってましたけど、
はい、前提条件として知ってる上で、
知ってる上でさらに
問い直す、
そう、もうじっと手を見るバカなのかってやつです、う
ん、あ分かっちゃいるけど念押し、
そう、バカだけど、バカだけど、
うん、
じっと聞いてみる、
はい、
バカなのかという、
はい、
あすごい
ね、おかげさんで自分の人生で遊び出したなっていう感じがね、
もともと遊んでた感はあるけどさ、
そこなんですよ、
いや
それもやっとったんよ、脳の芝居寄せが来とるんじゃな、
いや僕も遊んでますけど、
はい、
いや設計という設計をしてないんですよね、
まあまあ、
僕なんかでもね、
フリーランスはそうですよね、
まあまあ言ったら、
うん、
目の前の橋を、
はい、
橋の部分を作って渡って次の部分を作って橋を渡っていくというような形なわけですよ。
先が見えてないな、
天国への階段みたいなことですよ。
先が見えとらん、
ね、見えてない見えてない、うん、というかないないステップを上がってから次のステップを組むっていうことしかやってこなかったから、
はいはいはいはい、
人生設計なんてものはもともとないわけです。
ないんです、
ね、いやあなたも
私も、
はい
はい、
だからバカなんですね。
バカなんですね。
バカ貴族。
ああ、貴族な上にバカ。
貴族な上にバカです。
とんでもねえ六度やなしだな。
バカだからこそ貴族なのかもしれないですね。
そうですね。賢いやつは貴族なんかやってない。
やってないです。貴族みたいな。
そうか。それはしょうがないな。
いやー、この間ね、
ほいほい、
あるところで、
あるところで、
聞いたんですけど、
はい。
僕の後輩のカメラマンからね、
ほいほい。
噂話です
よ。噂話よ。
あくまでも噂話なんですけど、
はい。
ある、番組で、
ある番組で、
テレビ番組で、
はい、
ロケーションをして
ロケに行った
と、
はい、
でなんか女性タレントさんのね、
うんうん、
リポーターの人がいて、
はい、いて、
で何かのロケをしていたそうです。
ロケをしていて
振ってる時にこうカメラバンとする時に、
うん、はい、
リアクションがカメラが来る前にリアクションしたそうですよ。
ああ、いかんですね。
まあまあタイミング的に、
はい、
カメラ来てからわーってならないとダメじゃないかって言って、
ね、はい、
そのディレクターが、
うん、
その女性のタレントさんの頭をグーで殴ったって言うんですよ。
ちょっとやりすぎですかね。いきなりちょっと飛躍があるな、ね、
ちょっとじゃないのよ、やりすぎが、
うん、だいぶ飛んでます
ね。だいぶ飛んでますね、
うん、
でこれね2万4000歩譲って、
おお、まあまあな刻んだ譲り方をして、
まああの郷ひろみ的に言うと2万4000歩、
ね、郷ひろみの
ラッ
キーナンバー2億4000万
ですけど、ね、2億4000万歩じゃあ譲りましょうか2億4000万歩譲ったとして、
はい、
カメラマンがカメラアシスタントにとか、
うん、
ディレクターがアシスタントディレクターには、
うん、
俺30年で、
はい、
それなら聞いたことある、
殴ったよ。
でもそれでももうこの15年ぐらい聞いたことない。
まあないですね。ないでしょうね。
コンプライアンスとか叫ばれている時代に、
はい、
そんなことがあったらしくて、
うん、
即日クビになったそう
です。そうでしょうね。そのままいなくなりますよね。
はい、
そういう人
は。これ20年前とかだったらもしかしたら、まあまあまあ
まあまあまあまあ。
極論を言うとね、
うん、
これをちょっと待ってまあまあまあで放置した結果が。フジテレビと中居君の話じゃないですか。
そうなんですよね。
もう大きさ全然違いますよ、
うん、
大きさ話のデカさは全然違うけど、
でも
放置した結果こうなったっていうのは同じだから、
現場でまあまあと言っちゃったことによる積み重ねの一番とんがってるところが中居君なわけ
ですよ。だから現場のちっちゃいチームだと思うんですよ、
はい、そうですよね、
4、5人のチームで、うん、まあ、大問題にその場でなって、
はい、
報告が行われて、
はい、
多分会社に帰って即日結果が出た状態ですね、
うん、はい、パーンと首が飛びますからね。
だからね、人生設計をしてたかどうか知りません。その人が会社員だったかフリーだったかも知らないし、うん、
はい、
僕そもそも知らない人なんですけど、
うん、
人生設計とはこんなにも脆いものなのですよ。
ちなみに、
はい、
そういう人って、
うん、
その業界に返り咲けるんですか？
あのね、いろんな問題を起こした人っていうのは、
う
何人も知ってます、
はい、
まあ、例えばセクハラ関係とか、
はいはい、
そういう使い込みとか、
うん、
まあ僕の目の前には再び現れることはないですけど、
はい、
どこかで何かをやっているらしいみたいなことは聞きますよね。どうもどっか地方のまた別のところの、
はいはいはいはい、
で何かやってるらしいとか、
同じような仕事をそれまでとは付き合いを違うところでやってる
感じ、そうそうそうそうそうとかいうのはあるんじゃないかな。
俺はね聞いた話やから、うんうん、あんまりどこまで信憑性があるかわからないけど、
うんうん、
某業界が我々の付き合いも深い、
はい、
絵を描いたものがテレビの中で動いているような人たちの業界では結構使い込んで飛んじゃった人が戻ってきてしれっとやってるって話よ、
うん、怖いな。
もうほんまに狭い世界やし人がいないから、うんうん、なんかそういうのあるらしいっていうのをチラッと聞いたことがあって、
いやでも
あ、もう怖くてそれ以上聞けないじゃないですか。
そうですね、
あるとこにはあるんかな。
いや多分だから僕が言ってるような使い込みと額の大きさが違うはずなんで、は
い、まあそうですね、うん、千万みたいなお話はさすがにシャレにならんけど、会社の経理100万ごまかしましたぐらいはギリセーフみたいな世界なんか。
セーフじゃねえよセーフじゃない、セーフじゃない、考え方
いくら稼い10万セーフですか。
いやいや使い込みはセーフじゃないのよ1円であっても。
ああ
本当はだよ。
なるほど。
ただ許される許されないがあるじゃないですか。
はいはい、
ね、ポケットマネーでございまして、お土産のつもりで10万円という総理大臣だっているわけで、
はい、そうですよね。
ね、だから分かんないですけど、
うん、
まあ、例えば僕と君が仕事でね、
はい、
僕が持ってきた仕事で君を雇っていると、
はいはいはい、
で経理上はよく分からないけれども、
うん、
アイス食おうぜって言ってその中からアイス食ったと、
はいはいはい、
でそれは必要経費分で別に領収書はいりません、
お落とせるお金やと。
これはセーフじゃない。
それはセーフでしょ
う、うん、ただ、
うん、
おお、デンドロビウムのさプラモがあってさ、
でっかい箱があってなと、
でっかい箱があってさ、
うん、
ちょっとお前のギャラ、
はい、
5万、
うん、
上乗せするから、
うん、
ちょっとそれ回す形にしてくれんっていうのは横領だよね。
まあまあそうですね、
うん、単純に
はい、
だから額というよりは
まあやり口、ね、
まあ、やり口じゃない、
何をしたかということ、
ね、うん、それが100円であっても、
はい、
そのやり口だったらダメなんじゃない。
なるほど、難しいな。
100円お前さギャラ上乗せするから50円俺に回せよだったらダメなんじゃない、100円でも。
およく奥さんにこうちょっと小銭がないから少しくれないかみたいなこと
それはそれはあなたたちの家庭の問題だから知りませんよそれ横領とかじゃないでしょ。
まあそうですね、
奥様が
使途不明金じゃないですか、
ね、そう、奥様がたくさん稼いできて、
はい、
君がちょろっと稼いでくるわけじゃないですか。
そうですそうです、
形としては
そういう力関係です ね、はい、
それを、
はい、
まあ、家庭のお金として、
うん、
奥様銀行というものがあって、
はいはい、そうですそうです
ね、
はい、
その奥様銀行の8割が奥様のお金で2割が君の金なわけでしょ、
はい、まあまあそんな感じです ね、はい、
2割ではちょっとも
うちょっと
あと1割ちょっとっていうのは、はい、それはあなたの家庭のことだから知らないですよ、う
ん、ちょっと飲み会がみたいなね、
そう
経費で落ちませんかね。いや
だからそれを奥様の財布からちょろまかしたらダメです
そうそう
何も言わずに。
そうなんですよ、抜こうと思ったら抜けるわけですからね。
そう、
財布がどこにあるか知ってるわけだから。そうです
よ、財布がどこにあるかも知ってるし、はい、
それをやると大変なことになると。
そうです、
分かってるわけですよ。お、素晴らしい。私は
最初は気づかないふりをしていても、
はい、
どうもあいつ抜いてるなって気づくわけだどっかででも、
はいはい、
あの例えばさ、
はいはい、
いろんなところで横領する人とか、
うん、
最初多分ね1000円とか、
もう絶対小学からね
1万円とかなのよ。
小学からスタートなんですよ。
これバレないなってなってくるのよ。
そうなんです。
でだんだん大胆になってきて、
うん、
あのキティちゃん御殿の人いたじゃない、
うんうん、
知らない。
誰やろ。
あのなんだっけ、運送屋さんの経理を一手に任されている女がいて、
ああなんかちょっと聞いたらキティちゃんでしたっけ。
そう、社長が赤字なんですよっていうのにずっと騙され続けてて、
うん、
家帰ったらもう
すごい御殿に
自宅の隣にものすごいキティちゃん御殿ができてて、
おお
もうすごかったらしいですそれ全部その運送屋のお金 で赤字でもうダメだって言って、
うん、
自死を選んだんだからその社長俺の保険金で何とかしてくれって言って亡くなったんです
よ。殺してまで手に入れた、
そう、
キティちゃん御殿、
キティちゃん御殿だったんだよ確か。
素晴らしいですね。
でもそれも、
うん、
なんとなくわちょっとあのキティちゃんのカバン欲しいわっていうところからスタートしてるわけじゃない。
ちょっとね、ちょっと1000円だけ、
そうそうそうそう、
ちょっと借りてまた、
この社長ちょろいなってなったわけじゃない。
そういうことですね。抜けるな
抜けるなってなって、
帳簿見てねえな。
そう。普通わかるから ね、 そんなね、
絶対わかりますから、おかしいなって思いますよ、
ね、なんでわかんなかったんでしょうね。
まあすっとこどっこいだったんで
しょう、すっとこどっこいだったんでしょうね、
人なんでしょうけどすっとこどっこいだったん
です
ね。
で結局まあ傾いて、まあ傾くよね、
は
い、そりゃ
そりゃそうですよね、そんな5点立てるほど抜いてたらね、
あの猛烈に黒字だったみたいですよ。だから
そういうことですよね。
そのちょろまかしさえだけ、ちょろまかしっていう言葉で言っちゃダメなんでしょうけど、
うん、ダメですね、横領ですよ、はい、本当の。
いやだから、
はいはい、
そのちょろまかしたり横領したりっていう人が戻ってくるって話でしょ、
うん、
だからどこの業界でもあると思うんですけど、
はい、
ただ狭い世界だからとかしれっとそこにいるやつは何とかしましょうよって話だよね。金返せよっていう
返したんかな、返さないと戻ってこれない気がしますよね。
いやだからこの間ね、配信している時にめった刺しにされた女の人いたじゃないですか。
ああ、あれね、
あれね、詳しくは結局よく分かってないんですけど、
なんかいろんな情報がやっぱりこう、あの女の人も実はこんな状況でとか、
まあでもいろいろありますけど、
男側はこうでみたいなのが両方から出てくるじゃないですか。
とりあえず年収100万とかしかないのに250万借りてこいって言われて、
うん、ね、
まあ貸す方も貸す方だと思うんですけど、
うん、そこなんですよね、うん、
だからタガが外れると良くないよねって話。
そうなんですよ、
ちょろまかしにしろ、
うん、
ね、僕がもうめちゃめちゃ君のことが大好きで、岩橋が金借りてこいって言うから毎回この収録ごとに5万貸してると、う
ん、はいはい、
そしたら君が調子に乗ってきてこれはちょろまかせるぞってなるから、
はい、
次から10万なって言うわけじゃない。
言いますよね。
だから俺がお金ないのに、
はい、借
金して10万持ってくるわけでしょ、
はい、
そりゃあ君のことを殺すよ今すぐ
この10万でね風俗とか行かれた日には
そうですよ本当にでもそういうことでしょ、
まあ
ううでね、男女とか関係なく
関係ない、まあ、
でもまあそこには恋愛感情みたいなものを、
まあ、
それでまあまあ利用してってことなわけ
で、うん、それで食ってるっていうと失礼やけども、
そういう
やり方をまあ生き方で選んじゃうと、
うん、
まあ、でもアイドルさんとかもそういうことをやってるわけじゃないですか、言うてしまえば。
いやだから
それをもっと上手にソフィスティケートして提供する、娯楽として提供するっていうのが芸能人であるとか、うん、そういうお仕事じゃないですか。
いやだから難しいなと思うのは、
うん、
その女の人がホストにね、
はいはい、
入れ込んで、
うん、
お金を払って、
うん、
で金払えないんだったらお前風俗行けって言って行かされたのが、
はい、
大きく問題になってたりしますけど、
はい、
いや男だってキャバ嬢に同じことさせられてるけどそれは問題にしねえのかと思わない？
全くそうなんですよね対称性だろってやっぱ思うんですよ僕は。結構男女どうのこうの関係なく、
うんうん
うんうん、どっちも悪いやつは悪いと思ってるんで。
そうですよ、それはそうです。
悪いことやるやつは男の女関係なく悪いことはするんです。
関係ないです。
たまたまその対象が恋愛を使ったやつだったら、うん、男にとって女だったり女にとって男だったり、まあ、同性同士だったりでもやんねんけども、悪いやつが悪いなだけなんです。
そうです
結局そうなんです。
でそれをね、
うん、
なんか女の人がこうやってる状況があって、その売掛金が良くなくて、は
い、うん、
それで借金させられてそれを背負うために風俗に売られるっていうシステムを、
はい、
なんとかしようっていう前に男も同じことさせられてて、はい、マグロ漁船とかに乗せられてるんだから、
そうそう、
知らないけど
マグロ漁船かどうかは知らんけど、
あんな遠洋漁業に出されるとかいうその金は全部その、うん、お店側に
吸い上げられてる
っていうのはどこまで本当か知りませんよ。そんな状況が本当にあるかどうか知らないけど、
まあでもね、
あるでしょうねきっとね。
女に限らずギャンブルとかでもね、
そうです
ね、借金はあっという間に大きくなるから。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。 出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実戦と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう、俺は怖いんだ、心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。 YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
ギャンブルもね、例えばあのオンラインカジノの話っていうのが出てたじゃないですか。
あれも、まあ、気づきそうなもんやって僕ら思っちゃうんですけど、
今回のね芸人さんのこともそうですけど、海外のオンラインカジノ、はい、去年のそのドジャース大谷翔平君の、
はい、
通訳だったマネージャーの、うん、水原一平さんがやってたっていうんですけど、
はい、
目の前のカジノだって、
うん、
サイコロがもう電子機器で11が出るように、うん、もうリモコンでできたりする時代ですよ。ルーレットのディーラーって、うん、狙って何番に入れれるらしいんですよ。
まあずっとそれやってるわけですからね、
うん、くるーっと回してここからこの力ですっと入れたら
だいたいこの辺に入る
っていうのは黒の6に入るって分かっててやってるわけ。
そうですよ。
でそこで勝ってる人が桜だったりもするわけじゃないですか、うん、そんな状況の中で、うん、オンラインなんてもっと何でもできるじゃない。
そう、絶対オンラインのカジノで自分が儲かるわけがない。
わけがない。どう考えてもわけがないのよ。
そんなん、その辺のパチンコ屋だって絶対に客が儲かるようになってないわけですよ。
そうですよ。
一時入ってもどうせバカだからまた来るわで回収されちゃうわけじゃない。
そうですよ。まあまあだからどこまで、まあ、実は回収率って競馬とかに比べたらパチンコってすごく回収率高いのよ。
うん、
高くないと来てくれなくなるから本当に、
うん、そう
ですね、だから実はすごく回収率は高いんだけれども、うん、でもある程度そのそういう海の中に入れられてるわけじゃない。そうそうそうそう。だからそれをいつか勝てるんだと信じていること自体が、うん、まあ間抜けというか
お人よしだなと思いますね。
だって何そういうオンラインカジノとかじゃないけどゲームのレアのカードが出るとか、
はい、あ
るじゃない
ガチャがどうしたみたいなやつですね。
あれもなんか問題になってたんだけど、うん、もうガチャするときに見てる人がいるんだって、
うん、
で出さないんだって。
だってちょっと前にそうまた話変えるんやけども、ヨドバシみたいなああいう大型量販店ね、ヨドバシの名前だし、多分ヨドバシじゃなかったと思うねんけども、大型量販店でくじをしますよと。だからレシート番号が何番の人は無料になりますよみたいなのがあって、でたまたま並んでる買ってる人がいて、お番号もしかしたら近いかもみたいになって、まあ商品のその番号が出るわけじゃないですか。そうすると連番なのにその当たりの番号だけ抜けるんですって。並んで買ってんのに
やるな。
4445がなくて46みたいな、そんなことになると、どうなってんだって言ったら、ね、おかしいです、機械の故障ですかね。
故障なわけないだろ。いやだってね、
はい、
僕はあの大学生の時ね、
はい、
この話もしたかな、学祭でさ、
うんうん、
縁日みたいなのみんなやるじゃないですか、
はいはいはいはい、
食べ物屋とか、僕らが行ってた頃はまだ酒も飲めたから、
はい、昔はね、
許可を取ってお酒出すようなお店やってるところも
本当に飲んだくれてましたけどね、
ありましたけど、
はい、
うちのサークルはいつもそのくじみたいなのをやってたんですよ。
おお、当て物、
当て物、
うん、
でいろんなものをね仕入れて、はい、おもちゃやから、
はい、
であれのくじって、
うん、
袋に分けて、
あ、
当たり、大当たり2等3等4等って分けてくるから、
う
ん、
そう
ですね、入れなきゃいいだけなんです
よ。そうなんですよ。あれはねやっぱそうしてるんですよ。
そうです。
1等は入れないんですよ。
入れなかったの、
うん、そうだろうな
夕方ぐらいに入れて、
そうそうそう、
うん、
先に出ちゃうとまずい
ですから、そんなもんですよ、そうです、世の中だから、あの YouTuber のなんとかさんが、
うん、
当たりがあるかどうかを確認するために全部買いするっていうのを、
はいはい、
で1個も入ってませんでしたっていう YouTube を上げてる人がいたんだけど、
うん、はい、
僕はそれに関しては、
うん、
当たりなんか入っていないに決まっていると思って騙されに行くわけですよ、
うん、そうですね、前提ですよね、
前提です、
そんなもん、
どう考えてもめちゃめちゃでかいとこに入ってるコーラだけど氷パンパンにしてあって、
うん、はいはい、
内容200ミリぐらいしかないけど、
うん、
700円払うのと一緒で、
そうそうそう、そういうもんだから、
そういうもんだと思っているものと、
うん、
これは勝てるんだと思っていくものの違いっていうのが多分あって、
うん、そう、ギャンブルはね、自分が熱中しやすいことが分かってるから、怖いからもやらないことにしてるんですよ。
いや僕もだから、もともとパチンコパチスロやってましたけど、
はい、
もうすっかりやらなくなりましたけど、
はい、
やり始めるとね、
うん、
5000円だけっていうのは、もう通じないのよ、
う
ん。
そうでしょうね。
やっぱり。
そうでしょうね。
うん、
ちょっとそんな気がするから、
そう、
ようやらんのですよ、怖くて。やめとい
た方がいいですね。
うん、
でうまいことね、近所に、ATM があるわけですね。
そりゃ狙ったかのように。
狙ったかのように。
はい。
だからパチンコ屋の前にコンビニとかがあって ATM があったりするわけじゃない。
はい。
だからそこで下ろしてはまたやって、
つぎ込んで。
もうちょっとで出そうみたいな演出が来るわけですよ。
そういうものらしいです
ね。そういうものです。
あのパチンコの格変とかいうシステムは一つもわからないから。
まあまあやらないのが一番いいですね。はい、
ちょっとね。
はい。競馬とかね、
うん、
まれ、あ、に地方競馬でどう考えても八百長っていうのはあったりするんですけど、
ほう、
有名なのがね、
うん、
どこだっけな、どっかの競馬場でね、
うん、
ある馬が勝ちそうになってね、
うん、
どう考えても動画見てたらびっくりするぐらいジョッキが飛び降りてるのよ。
ピョーンって、
うん、
落馬ですと。
あのあーってバランス崩した感じじゃないのよ。明らかにもう発想飛びのように、うん、このままやったら
勝ってしまう。ぴょん。
もうなんだったら知りませんよ。そんなことがあるかどうかは知りませんけど、うん、このままだと指詰められるみたいな感じ。
はいはい。
だからそういうことはあるけど、まあ、基本公正だと思います。
そうですね。競馬はなかなか難しいだろうという気がしますよ。
中央に関しては少なくとも、あれですけど、
うん、
競艇もそうですけどね、競輪です。
競輪はだいぶ計算があるという。
競輪は特にそうですけど、
うん、
予想する側が最初から、うん、例えば南紀ライン、
うん、
同期のラインと、
はいはい、
あと地方のラインっていうのがあって、
おお、
ここは京都の人が何人いて、
うん、
仙台の人が何人いるから、ここが組んで、
うんう
ん、こいつ最近子供が生まれたからご祝儀で勝たせてもらえるみたいな予想の仕方するんですよ。うん、だから
予想する側もそこまで読んで予想してる。
そうそうそうそう、もうね、八百長とかそういう、それどころの話じゃない。
もう、その、選手の、なんやろ、言うてしまえば人間関係とか、家族構成まで把握した上での予想。
そうです。あいつ誕生日だしな、みたいな予想の仕方。
素晴らしいですね。
もうね、飛び越えてるよね。
うん、
だって、競馬はさ、やっぱり、もともとの馬の能力の問題が、
そうそう。
最初にあって、
馬と騎手との関係もあって、
そうそうそう、で競艇はさ、うん、エンジンとか、
はい、
プロペラの問題がある
んです。そうそうそう、
あれね、エンジンって行ってから抽選なんですよ。
らしいですね。
だからいいエンジンをもらえるかどうか、あいつはどうもあんまりいいエンジン今回は与えられなかったぞってなると、
うん、
ちょっとこうなるわけですけど、
そこは情報が出るんや。
出るんですけど、
うん、
競輪完全に人間の
人力ですからね。
人力で心一つじゃないですか。
そうそう、絶対競輪はね、競輪とかオートとかは人力やんって思う
んですよ。そうなんですよね。だからそれもあるので、
うん、
馬はね、どんなにあいつ勝たそうと思ってもね、馬自体が平凡だったら絶対勝てないんで。うん、
そんな突然何かが起こらないような気がする。
起こらない、ね。
まあだから、血筋の話やみたいな話になってくるんです
よ。そう。だからもう勝ちそうになったら飛び降りるわけですよ。うん、
やべえってなることがあるんや。
ほんまの八百長をやる場合はそうなっちゃう。
ええ話やな。
でも、結局そこに、うん、なんていうのかな、そのさっき言ったみたいな、はい、海の中に飛び込んで、
うん、はい、
自分のその海の中のテリトリーというかを増やしていくゲームなわけじゃないですか、ギャンブルって。 でもその海用意してるやつ以上に、うん、取れないわけだから
無理です。胴元を超えることはないわけですから、
ね、ないんですよ、はい、なくなってるから、うん、普通ね競馬とかはもうテラ線って言っても決まってるのね。100円買ったらもう30円運営に行くわけですよ、
は
い
は
い、
うん、もうそれは決まってるんです
よ、ね、決まってるんです、はい、だから3割行くから、うん、だから売れれば売れるほどいいわけです。
そうです、絶対損はしないですからね。
それで売上げの 70% だから、うん、例えば100万円馬券が売れたら、うん、70万円の総取りなのかどうなのかって話。
そうそうそう、
100人で買ってたら、うん、7000円だし70万だから、
はい、そういうことですからね。
一人しか勝たなかったら70万円総取りできるっていう話、ね、
もうその時点でもう抜いた後の金額
でもう30万は、うん、
堂本が抜いてます。
堂本が抜いているので、
そう、宝くじもそうですからね、
うん、でもそんなもんじゃないわけですよ、オンラインカジノっていうのは
まあね、
パチンコより信用できないからね。
ただのめちゃめちゃやと僕は思うから。
いや、そうです
よ。そんな見ず知らずの何者かわからんやつ相手に公平なギャンブルが行われるなんてありえないじゃないですか、どう考えても。
よくやるなと思うよね、本当に。
やっぱなんかヒリヒリしたいんでしょうね。だからそれはもうお金を捨ててるわけだから、それは捨てたい人は捨てたらええと思うんです
よ。いや、そうですよ、
うん、そういうもんだ、うん、だって僕らだって携帯のゲームみたいなとかやるじゃないですか、うんうんうん、別にあれはダウンロードお金かかんないけど、うん、時間は明らか消費するじゃないですか。
消費しますね。
めっちゃ無駄じゃないですか。
まあ、僕もそうですし、あなたも無駄な CD とか、うん、無駄な本とか買うわけじゃないですか。
はい、無駄じゃないよ。
読まないじゃない。
いや、本読む読まないとかは些細な問題やから、うん、そんなことは問題の本質じゃないんですよ。
一緒ですよ。
あれ？おや？待って待って。
本売ってる人の海の中で喘いてるだけだよ、はい、俺ら。
待って待って。
全部読んで、全部聞いて、はい、全部見れるならいいけど、そうじゃないコレクターも一緒なんです。
僕はコレクターじゃないけど、そんなことは
考えた
ことない
。コレクターだよ、お前は。俺もそういうこと言うけど、
考えたことないや、うん、考えたことない、考えたことない、考えたこともない。
アイドルとのチェキ1000円払って取るなんてバカらしいな、
うん、でも必要ないんだからしょうがないよ
ね、ま、1分喋るために1000円払ってんだから ね、
こ
っ
ちはね。そうですよ。だから CD も皆さんたくさん買ったりとかするわけじゃないですか。
そうですね、
はい、何よりですよ。そうやって経済が回るんだったら
いや、だから
何と何が交換されてるかが分かりゃいいん
だ。だから自分の幸せがどこにあるかで、うん、後で騙されたというかいうのはなしですよっていう世の中だと僕は思ってる。
そうそう、だからそう、もっと厳密にするべきやし、うん、そういうあの相手のその隙につけ込んで、うん、上限無制限みたいにしちゃうようなシステムは間違ってると思うから、だから水原平君とかはかわいそうにと思うし。
いや、そうですね、
うん、
だから僕もね、あのまたちょっと切り込みますけど、例えば宗教とかね、
はい、はいはいはい、
このペットボトルの水、
うん、
これもうすごい価値があって1万円ですって言われるわけじゃないですか、
はい、まあそうですね、そういうお仕事ですね。
まあ松本の地蔵さんが入った風呂の水とかを100万とかで売ってたわけでしょ。
はい、
でも、ね、俺はお前その時幸せだったんだろうと思うわけ。
うん、そうですよ。100万払って
払ってでも欲しいってなったわけじゃない。
風呂水が欲しかったわけですよ。
そうですよ。
でいいと思うんですよ。
騙されたじゃないと思うんだよね、
うん、まあでも額が額だしなみたいなのがあるじゃ
ない。まあまあまあ、だから その、うん、なんていうのかな、これはいい仕事してますね、こいまりのって言って知らないよって話じゃないでも1000万出すわけでしょ、まあね、欲しい人。
欲しい人は出すんですけど、
ね、なんか昨日も出てたよ、なんかなんとかいう人の絵が、徳島美術館かなんかが1億ぐらいで買って
偽物でしたみたいなのは、
偽物でした
6000万やったかな、なんか見ました、ちらっとね。
いいじゃん、偽物でも、
うん、だから偽物の美術館ってのもありますから ね、はい、
いや、まあ、
その時6000万だと、まあ、6000万はだいぶ大きいけれども、うん、まあ、そうだから商売になるし、贋作やる人もいるのかなという気も、う
ん、だから難しいなと思うんだよね、
うん、
よくニュースとかでね、
はい、
鬼滅のフィギュアが山ほど並べられて、これ全部偽物でございました、しょっぴかれましたみたいなニュース流れるじゃないですか、うんうん、
はいはい、
で出来の良さ悪さはあるけど、うん、贋作だからこそいい場合もあるし
まあでもね、あの 一番元の人がリスペクトされてないっていうのが贋作のしんどいところだから。
もちろんそうです、もちろんその通り。それでそれが金のためにやってて、うん、
はい、
違うやつが儲けてるんだっていうのは良くない状況では
ない。そうなんです
、ね、その通り。
まあ、でもその出来が良ければそっちでいいやんという気持ちは分かるんです。
そう、
僕らもほらフィギュアの人たちとかプラモの人たちとかはちょっと前、今でもそうやけども、例えば隣の C という国があるわけじゃないですか、
うんうん、
隣の C という国が日本で作った商品を持ってって勝手にコピーして勝手にお安く持ってくるわけですよね、うんうん、そうするとあのお安いと欲しくなっちゃうんだけど、うん、でもそれはパイレーツなものだから
良くないぞと。
そうそうそう、うん、だからまあ転売もそうだし、そういうパイレーツもやっぱりみんなで気をつけていこうねと。
そうそう、そらその通り。
言うけど欲しい人もいるわけです
よ。いやそうだね、
うん、
いやあの僕はね、
はい、
いっそのことむちゃくちゃなやつほどいいと思っていて、特にあの古いやつになるとさ、
うん、
もう絶対ガンダムじゃない偽物とかいっぱいあったわけじゃない。
あれね、あれもまたクソ価値がついてたりする
んですよね。
あれはまだ可愛いかな、うん、百万みたいなことはないので。
まあまあないし、その、うん、当時のものを置いとけばよかったな、別に売りゃしないけどみたいな気持ちっていうのは、うん、
はいはい、
どっかにあったりして、うん、この話もしょっちゅうするんですけど、ガチャガチャでなめ猫のあれが当たりましてね、
はい、
免許証が。
おお、いいじゃないですか。
20円のガチャガチャですよ、
はい、当
時ね。だから中に入れられないから紙が入ってるわけ。
はいはい、それで。
で、それを商店に持ってったら、ああ、当たった、よかったねって。
免許くれる、あの免許証が。
ああ、もう猫また猫吉かなんか書いてあるんですけど。
はいはい。
数年後ですよね。それもらったのが小学校の低学年が4年生ぐらいじゃないですか。
そんなもんやったかな。
で、中学ぐらいの時になって、ふと見たら、裏に舐めるなよって書いてあったんですよね。舐めんなよじゃなくて、舐めるなよって書いてあって、
は
い
は
い、
パチッと
偽物やないかってなったんだけど、
はい、
今考えるとあれは置いとくべきだったと思うわけ。
そうなんですよ、そうなんですよ。
そう、
我々もそうガンプラパチみたいなものが山のように積んであってんで、子供は賢いから、うん、偽物やってすぐ分かるんですよ、
うん、
でも大人は分かんないから。
ああそうね、
お土産とかで買ってこられるとパチ出せとか思うじゃないですか、
うん、
もういらんしとか思うけど、持っときゃよかったよ。
そうそうそう、そうなんですよ本当に。
これがねありますね、そういうことは。
ガチャガチャでね、
はい、
なんかものすごく粗悪なスターウォーズの金属フィギュアが
あ
ったんですよ、
うん、それはレアですよ。
ほんである時僕ヤフオクで売っちゃったんですけど、
うん、
結構最近、最近って言っても20年ぐらい前にあと売っちゃったんですけど、
はい、20年が最近ですから気をつけないとね。
まあまあそうですで、
はい、そうそう、で
偽物だとずっと思ってたわけ。
うん、
したらね、
うん、
ちゃんと C ルーカスって書いてあった。
本物だった安くて売っちゃった。
その時分かったんだけど、うん、まあ別にいらないなと思って。
そうそう、いらなかったら売りゃいい。
そう、売りゃいい。やっぱり持ってる人が幸せになった方がいいので、
うん、そうそうそう、欲しいっていう人の手元にあるのが一番いいんですよ。
そうですね、
私もちょっと前に少しプラモ整理して、
はい、
一番金がない時期にちょっとプラモで食ってたことがあるんですけども、うん、やっぱりね、あ、欲しがる人はいるので。
いるね、
うん。でまあ、友達がそういうのに詳しいから、うん、その友達返してもう売ってくれと、
うん、
で売り値は僕はもう聞かないから、
うん、
僕はもうこういう値段で出しますよ、それであなたが儲けたかったら儲けてください。
うん、
で多分少し儲かってると思うねんけども、うん、全然それは構わへんから。
いいですね、
もうだってもうその条件でやってるから。だって自分でそれ手続きやるのがめんどくさいからやってることであって、
今ね、
はい、
BSTBS でね、
TBS、 はい、
伊集院光さんが、
うん、
偏愛博物館かなんかいう番組をやってるんですよ。TVer で見れるので、
はいはい、
最近ちょろっと見始めたんですけど、
うん、
つまり私的な博物館を訪問して館長に話を聞くって番組。
ああ、ちょっとパラダイスが入ってくるような話ですかね。
そうです。で、僕が見たのは2つ見たんですけど、うん、
はい、
民族学博物館っていうのは奈良町にあるらしいんですよ、うん、奈良のね、
奈良
の奈良町にあって、
はい、
それがもうあの今60いくつか70ぐらいの館長のお父さんが世界中から集めてきたありとあらゆるものが置いてあるんです。
はいはいはい、来たね。
すごいよまあ一番すごかったのはミイラのチンポっていうのが一番すごかったな。
持ってくるなよそこだけ。
あとおちょこがあって、
はい、
おちょこにお酒を注ぐ と、
うんうん、
とそこにホワンと裸の芸者の写真が
来たね。
当時からしたらすごい技術だと思うんですよ。水を入れたら絵が浮かぶっていうのは、まあうねうん、今だったら大したことないけど、
いやでもそういうの
当時結構最先端だった。
開発したやつがいるわけですよ。
ある民族のどこかの部族の人形なんですけど、よく見たらどう考えてもセックスしてる人形だった
とか、はい、ありますね。
そればっかりじゃないんですよ、はい、もうそれこそ原爆で溶けたビール瓶とかも置いてらしたりとか、
ほんまにありとあらゆるもの、
本当にそのこんなのが飛んできたら味方じゃなくて B29 だぞっていう木で作られた B29 であるとか、ものすごい
呪いの呪物だよね。
いやいや呪物に近いもの、はいはい、でもう一つ見たのが翡翠が好きすぎて、
お
翡翠が出るんじゃないかと思ったところを、うん、土地を買って採掘権を買って、うん、掘るっていう人、
ああ
ですごいんですよ。家中が翡翠だらけ
だらけで、
でそれも翡翠をこのマガタマとかにしちゃったら、うんはい、もったいないっつって
、塊で持って
でかい塊を
石の塊ですよね、ただの。
すごいんですよ
翡翠か、
すごいのよ。で正直、うん、会社されててまあかなりの金持ちなんだと思うんですね。
あ、そりゃそういう人は大体ね、
うん、大金持ちなんだと思うんですけど、うん、隣に今建設中で、うん、雇える人がいたら作りたいっていうのが、うん、もうさっき言った方の博物館みたいな、いろんなものの博物館翡翠以外のものはここに置いてあるんです、
その他はこちら翡翠とその他とジャンル分けしてるわけだ。
そうでもそういう人たちがさ、うんまあはい、僕らもその人たちに比べたら全然
大したことないと。いやもう全然僕らはもう鼻くそですよ。
博物館になんかできないような状況ですけど、
はいはい、
でも結局その根幹としては一緒で、うん
はい、
でしかも死んだらどうしようかなみたいな
ぼちぼちね
ところがあるじゃないですか。
考えてから
でその翡翠の人のとこにも、うん、お金はあれだから俺もうすぐ死ぬかもしれないから寄贈するみたいな、う
ん、寄贈される側もね、
そうされる側もされる側だし、その人もしなきゃいけない側になってくるから、
うん、そうなんですよ。だから寄贈って大変で、例えばこう僕も本とか持ってるじゃないですか、うん、あれを図書館に寄贈しますって言っても基本断られるんですよ。
そうみたいですね。
整理が大変だから、うん、で今特に師匠なんか全然大変、仕事、ね、あの雇ってもらえないから、うん、管理できる人間がいない
んです、うん、
だからもう個人でやるしかないからみんな個人でやってるんだけども、うん、誰かにじゃあ譲りますっていう、譲られる側は誰なんだっていう。
そうです。
パイセンに譲ってもしょうがないわけじゃないですか、パイセンの方が先してるから
だからね、うん、そういうものも、まあ、あなたもなんかどっかどこぞの遺品整理みたいなところに探検行ってたって言ってましたけど、
はいはいはい、あれはすごかったですけどね。
でそれを持って帰ったとて、
うん、
どうするんだみたいな。
そうそうそう、どうもならんのです。
僕もなんかもう夜逃げしたみたいな事務所に、うん、なんかいろんなものあるからよかったら持って行きなっていうところに
行きましたか。
行ったことがあるんですけど、
あ、まあ、対して、
まあ、面白くはありました、
うん、
僕あのわけのわからない宝塚のカレンダーとかも買って帰りましたけどあとなんかデザインの本とかも
買って帰りました。いいですね。
でもじゃあ何かの役に立つかって役に立たないし、
全く立たないですね。
で僕が持ってるものなんでね、うん、特にね、
はい、
例えばあのアイドルとのツーショットチェキとかね、
1ミリも価値がないですもんね。
だって俺が写ってるからそうそう
このおっさんさえなければっていう、そのおっさんが撮ってる写真だからしょうがないですよ、ね、
その子がものすごい有名人に当時と比べたらなりましたってなって初めて価値が出るわけですよ、う
ん
はい、
それでも隣のおっさんは
太ったおっさんが写ってる
そうそう
邪魔だなって、
このおっさんはいらんな、
そう邪魔な、
ハサミで切りたいとこやけど切っちゃうとまたな、
またこれが価値がなくなるから、
そう難しいんです。
そうなんですよ、その辺が難しくてね
ねえよ価値なんか。
あ、はい、そうそうそう、この間ね、お藤原夏子さんという、
はい、
僕がアイドリング推しメンラジオを一緒にやっていた女子と、うん
はいはい、
久しぶりに飯でも食おうっつって、
お
アルカアルカに、
うん、
行こうって言ったんですよ、
うん、
そしたらたまたまアルカアルカが休みで知らなくて、
お
ー
おー、
で先に着いてて、
うん、
僕はあの仕事終わりで向かってる時に、うん、5時になっても開かないけどって言って、で調べてみたら
、うん、休みや
と、休みやと、多分確定申告が終わったのでちょっと休みみたいな、うん、よくわからない休みを取っていた
謎の不定休の日、
はい、どうしようってなって、
うん、
で結局まあみそのビルをくるっと回って、みそのビルの横にある、
はいはい、
シューマイチンというまあまあ美味しい中華屋さんで食べたんですけど、うんはい、そこに向かう途中にですね、
うん、
どこからか大魔王さんって声が聞こえたわけ。
お
でどこだどこだと思ったらビルの屋上から、
うん
まあ、池上くんという、
うん、
ベニツルとか、
はい、
白芸で働いてた芸人さんですね。
お
がおお何してんの言ったら、まあ、そこが新しいベニツルであると。
ああああ
だから味噌のビルの前のビルの4階の屋上から声をかけてきてて、
ベニツルそんなとこにあんのか。
そうなんですよ、新しいところはもう味噌のビルの目の前です。
目の前ね。もうちょっと離れたところでやるっていう、
は
い、
白芸が離れてる。
白芸が離れてるのか、うん、
ベニツルは目の前、
うん、
エレベーターもない4階で、
はいはい、
もうそんな4階なんてエレベーターもないんやから俺は上がらへんからなって宣言をして飯を食いに行って、
うん、
で食い終わって出てきて、
うん、
まあとりあえずちょっと覗きに行くかって4階まで上がって
行ってみようと。
そしたらまあその池上くんがえらい喜んでくれて、
お
でそんな話をちょうどコレクトしたものがね、
うんはい、死んだらどうなるのか、
まあ、俺が死んだらどうなるかみたいな話になった時に、
うん、
俺の意見としては無価値だと。そんな
全くですね、
誰かにとって価値があるかもしれないじゃないかと、もう、うん、なっちゃんも池上くんも言ったりするんですけど、
うん、
いやいやいやいや、どこがどう価値があるかが分かってるのは俺しかいないので。
そうですね。
いやそりゃね、その目的で買ったわけじゃないプレイボーイに、
うん、
吉岡里帆ちゃんのグラビアがもうほぼデビュー当時のが載ってましたっていうことに対して価値を持ってるわけじゃないですか、例えば僕は、
うんうん、そうですね。
でもそれを聞いてもそれに何の価値があるんだと君は思うわけじゃない、
う
ん、
はい、多くの人はそう思いますね。
そうでしょ、
うん、
それに価値があるかないかは僕が決めるだけの話だから。
そうなんです。それはもうまさしく私もここに並んでるこの雑多なものたちも基本ゴミですけれども。
ゴミですよ、
はい、いやこれにはねという来歴があるわけです。
そうだから一つ一つ説明しようと思ったら、
うん、
これにはこうこうこういう話があってって言えるけど、
そう
それを全部注釈をつけてやって博物館にするみたいな労力は僕らにはない、
うん、ないし、もう今から始めても先死んじゃうんでね。
いやだから、
うん、
さっきの民族博物館のね、
はい、
今の館長って、
うん、
NHK でカメラマンかなんかやってたんだって。
ああそうですか。
でほったらかしになってたらしい。お父さんは博物館も
親父が好きでやってたことだから、
好きでやってたんで、うんまあ、興味もなく知らなかったんだけれども、
うん、
死んだ時に90いくつか100歳かなんかで亡くなって、うん、でどうしようかってなった時に後を継いだ、よく継いだなと思うんですよ
絶対処分ですよそんなもん。
もう処分だよね。
処分一択ですよ。
いろいろ分かんないからって言ったら、うん、そのいろんな、ものすごいいろんな、確かに
うん、
歴史的にも価値があるものいっぱいあるんですけど雑多すぎて分かんないから、
う
ん、
その
専門家みたいな人が来てくれて教えてくれたことを覚えましたって、よく覚えたなと
興味ねえことに、
もともとは興味なかったはずなのに。
そうなんですよ。なかなかだからね、うちもまあ奥さんとかがいるじゃないですか、
はい、
で奥さん奥さんの趣味があって、
はい、ありますね。
で、まあ、一緒に生活してたら、うん、奥さんの趣味のこと、趣味のこともやったりするじゃないですか。
やりますね。
で奥さんはそれに対しては好きだから解説してくれるんやけど、
うん、
さっぱりわからんわけです
よ。わからない。
アイドルちゃんとか、奥さんはジャニーズさんの
男性アイドル、
男性アイドルちゃんとかを見てたりすると、うん、僕も1ミリも興味がないから。
フィギュアスケートとかね。
フィギュアスケートもほぼわからないし。
そうですよね。
毎朝とか毎週あの題名のない音楽会とかいうクラシック系の番組も見てるんやけど、あれはねちょっと面白くなってきたんやけど、
う
んうんうん、それでもわからないんですよ。
そうです、
ね、蓄積がないから、
はい、
だから奥さんもきっと僕がしょうもない話をしてるのを半分ぐらいわけわからんなと思って聞いてくれてるんですよ、
ね、
いや
そりゃそうでしょうね。
ありがたいことだな。
この二人でもまあ、
はい、
必要十分条件ってよく言うんですけど、
うん、
あなたの必要条件と僕の十分条件が合致してるところって薄いところで噛み合ってるだけ
で、非常にちょびっとですから、
ね、ちょびっとじゃないですか、
はい、
であなたと奥さんも僕と誰かもそういう薄いところでつながってるだけだから。
そうそうそう。
でもそれを多分お互いに侵食しない約束っていうのが一番幸せな方法なんです。
そうなんですよ。とりあえずそれはようわからんけど相手が楽しそうにしてるからいいやっていうとこじゃないですか。
勝手に捨てるとかね。
そう、あれなん
勝手に売るとかね、そういうことをしないっていうのがまず基本ベースとしてなければ良くないよっていうところがわからないと、
そうなんです
よ。一緒にはこうねラジオもできないし、うん、生活もできないよって話、ね、
そうなんですよ。おかげさまで生かされてますよ皆さん。
生かされてますね、はい、みんなも生かされてるんだから。
そうですね、
そこ大事にしていただきたいな。
ちょっといい話に突然接続しました、
ね、あ、接続したようなふりをしているだけですけど、
まあね、そうなんですけどね、
はい、お聞きの番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
ということでね、
お、お便りタイムが、
お便りタイムをやっていきたいなと思うんですけれども、
来ましたか、お便りが。
お便りがね、いくつか来ております。
素晴らしいですね。
お便り来る人っていうのはね、
うん、
いいね
地味なまとめ方や。
お便り送ってくれる人ってね、
うん、
いいね大魔王様、岩橋様、たしなみ様、今年の花見はどうしますか。気の早いやつはもう咲いていますね、うん、梅も綺麗です、
はい、
なんだかんだで多分いけないんだろうなと諦めモードでございます。劇団員の常川でした、
うん、お花見ね。
お花見ってしますか。
前はずっとやってたんですよ、
劇団とかで。
劇団でお花見と、まあ、忘年会はきっちりやろうっていうので、うんうん、で特にお花見は大きいイベントにしてたんですよ、
うん、
すごい準備して、お花見グッズもずっと毎年更新して、こうバーベキューセットでなんだみたいな用意して、
うんうん、
じゃあやろうって、うわーっと2、30人集めて大々的にやるっていうのも10、20年ぐらい前はやってて、
うんう
ん、あんまやらなくなってしんどいなみたいになって、うんうん、でまあコロナが来ちゃったのでもう全然やってなくなりましたけどね。やってました昔は。ものすごい花見やってましたね。
あ、僕もまあまあ友達とかと花見はやってたんですけど、
うん、
僕に関して言うとコロナとかいう前に、
うん、
写真とかをよく撮ってた時期にね、風景写真とかよく撮ってた時期に、はいはいはい、桜咲いたからと思って行くじゃないですか、うん、
はい、
したらもう一面ブルーシートが引いて
あ
って、あれでほとほと嫌になって、
まあね、
僕はそういう花見はするまいと思って
はい、はい、
行ってベンチに座って花をめでて団子食うぐらいはいいんですよ、
はいはい、行ってブルーシーを引いて酒飲んで、
そう、いや目的が花見でも何でもないから、
うん、まあでもそう、僕らはそうだったから ね、そっち側でした、ね、
いやだから僕もそういう側だったんだけど、うん、
はいはい、
どこかですごく嫌になったわけ、
うん
うん、
お父さんでも花見と全く関係なく河原でバーベキューとかやってましたよ。
やってました。いやだからあれはそういう目的で、うん、バーベキューですよ、だから正しいんですよ。
そ
うそうそうそう、
そっちに切り替えたんかなという。
そうそう、だからそっちにき、まあ時期的にどっちが先か難しいですけど、
はいはい、
あんまりその花の時期に花見ながらとか、
うん、
別にそれしなくてよくないみたいな。
まあまあ、いわゆる年中行事というかね、みんながやってることをやりましょうをどこまでやるかです、ね。
いや本当にそこに座って花も見ないでわーわーやって、酔っ払ったやつが枝折ったりするわけじゃないですか。
うん、まあまあそうですね。
極端な話。
はいはい、
それがちょっとね嫌になった時期はありましたね。だから、うん、普通に歩いて花が見れるとことかね、
はいはい、
うちの家の近所に、まあ、川沿いにずらっと桜があって、まあそんなところでバーベキューとかできるような状況じゃないので、
うん、
ね、遊歩道になってるから、はいはい、そういうところを見に行くのはいいですね、
うん、
写真撮ったりとかね、
はい、あとうちは言うてるバーベキュー大会も別にやってたんですよ、
うんうんうん、
秋頃に、
うんうんうん、
いや年に2回春の花見と夏以降のバーベキューと、
うん、
年に2回劇団行事があって、
うん、
楽しそうにやってたけど、ある時期からしんどくなってきて、
まあ、しんどいし、そのやれる人が減ってきたっていうのもあるよね。そうそうそう、
参加者側は変わっていくけど、うん、主催側は同じメンツでやるじゃないですか、
まあまあですね、
だから準備がしんどいわとか
で、結構それを率先でやってくれるメンバーっていうのも、
うん、そうそうそう、
ちょっとずつこうなかなか来れなくなったりとか、
人が変わったり
じゃないですか、
喧嘩別れしたりとかすると、その人来ないから、ああそうやって人がいなくなるんやなと。
それはそうですね、まあ僕もだからバーベキューっていうのをどっかのタイミングで急にやらなくなったのは、
うん、
コロナより前に、
そうかな、
まあ、しんどくなったんだよねやっぱり、
はいはい、
うん、いろいろ準備して片付けまで俺一人でやるので、
うん、そうですよね、一人主催やから、
うん、
全部でしたもん、
ね、全部現場で片付けられるような状況じゃないところでやってたから当時、
うん、
それを みんながもう片付けられる水場があるようなところでやってた時期は楽だったんですよ。
そうですね、
みんなが、うん、ある程度洗い物をしてくれるし、
はい、
片付けもしてくれるから、うん、それが徐々にできなくなってからしんどくなってきて、
そうですね、
なんかしらんピタッとやらなくなりましたね。
うん、何回か
来ましたけどね。やりたい気持ちはあるんですけどね。うんうんうん、来てくれたよね、
はい。
あれはあれでね、網で焼いた肉を一枚も出さないというポリシーのもと、ね、
なんだかわからないものがとにかく出てくる。
そう、
ね、次何出るのか誰にもわからないっていう。
まあ大体唐揚げ、
うん、
ピザ、
うん、
春巻き、
鯛めし、
鯛めし、アサリの酒蒸しみたいなの作ってみたりとか。
うん、なぜバーベキューの場所でそれをしなきゃならないかがわからないものが出てきましたね。
いや、バーベキューだからいいんです。よく当時言ってたのは、バーベキューというカテゴリーっていうのは、
うん、
肉を焼くことではない。
お、外で調理して食べることだと。
外で調理して、しかも、
うん、
調理したものをテーブルの方に持ってきて食べるのをバーベキューって言うんだって、もともと。だから、バーベキューコンロを囲ってこうやって食ってる時点でもうバーベキューじゃないっていう意見もあるのよ、うん、どっちでもいいんだけど、
そ全然いいですけどね、
どっちでもいいんだけど、
うん、
そういうことらしいですよ。
なるほど。
だから僕はどっちかっていうとダッチオーブンで唐揚げ揚げたり、
うん、
しかもでっかいダッチオーブンの上に炭を置いて、その上にまたダッチオーブンを置いて、煮物をやって、さらにダッチオーブンを置いて揚げ物やってたりしましたね、
はい、2階建て3階建てってやってましたね。3
階建てでやってましたね、うん、あれが楽しかったです。
まあ、楽しいんですよね。だからまたやりたいなと思うんですけどね。
やりたい。共催するか、うん、オリゴと大魔王で。
ああ、そうですね。それもいいかな、
うん、結局僕が言ってるようなところ、その水場があるようなところは、
うん、
結構車で来ないとしんどいようなところなんですよ。
そうなんですよ。だから僕らはね、あの錦の浜でずっとやってたから、 あそこはまあ水場もあるし、
あ、そうなんですね、
ですよ、うん、
今もあるかな。
やってますよ。
あ、じゃあ、じゃあその僕も知らなかったので、うん、そういう場所で準備はしてやるっていうのは一つ、
まあ、でもお父さんからするとちょっと遠いんでね、もうちょっと いい場所を探します。
まあまあ、なんかあればいいですね、
はいはい。
まあ、急にあのすごく短い文章で送ってくるようになりました
。ネタがなかったんですね。
大魔王様、岩橋様、たしなみ様、劇団員の常川です。
お、
2通目。ゆるキャラが流行っているというか当たり前になってきた昨今、いかがお過ごしですか？あの意味がわからないです、
うん、ゆるキャラ前提できてないんでね。
ゆるキャラが流行っているというか当たり前になってきた昨今、
うん、
いかがお過ごしですかが繋がってない。
繋がってないですからね。
昨今ですが、
はい、
ゆるキャラについてという文章ならわかるんです、
はい、ないですから、
ね、最近春めいてきましたね。いかがお過ごしですかも分かるんですけど、
つな、は
い、
がるんだ
よ。つながるんです。
ゆるキャラから持ってくるにはね、
たしなみ様という半神半分神様、
はい、
半妖怪キャラの名前だけ考えたんですがどうでしょうか、うん、知らないよ。
また相変わらず自分のオリジナルを押し付けてきてるわけですね。
たしなみ様という半分神さんで、
はい、
半分妖怪のキャラの姿は考えてないんだよ。
うん、言葉だけね、はいはい、
考え
ます。小豆洗いみたいなもんですね。
でどうでしょうか。
どうでしょう、また雑な振り、
ま、雑にもう分断してる、ね、どうでしょうかって言われても、うん、何にもしないのにバズって使用料ががっぽり入ってくることを夢見ています。ではまた。いや、あの何にもしないとダメなんですよ。
やっぱ何かしないとね、
あの絵描くとか。
そうなんですよ。
立体物作るとか、それを宣伝するとかをやらないとバズらないんですよ、
う
ん、
でもね、最初のきっかけってのはやっぱ大事で。
いや、そりゃそうですね。
そういうのはそのゆるキャラっていう言葉を発明した三浦淳先生がそういう人なんだけど、まあ、
そう
ですね、あの人は発明してほったらかしじゃなく発明して自分で勝手にやるから、
うん、
そうだね、他の誰もついてこないけどあの人だけやってるんですよ。変な民芸品集めたりとか。
そうですね、
すごいですよ。あの京都とかで
2
年ぐらい前に三浦淳展みたいなのやってて、うんうん、行ったんやけど、ほんと頭おかしいなと。
いや、そうなんですよ、
ね、
で、あの人もあなたと一緒で絶対物を捨てない
っていう。そうなんですよ。
すごいですよ。
それをね、無理くり商売にまでしたっていう。
すごいですね。
えらい。
三浦淳さんもそうなんですけど、いろんなもんをね、うん、ゆるキャラというあの人が発明した言葉がなかったら、
うん、
世の中にこんなにゆるキャラ多分ない
いないですね。
ですよ、
うん、
ゆるキャラってあるらしいねって。ただ僕はずっと思ってんのは、
うん、
あの人が言うゆるキャラっていうのは、
うん、
至極真面目にこんなキャラどうだろうと思ったら緩くなっちゃったとことを言ってるのだって、
あの意図的に緩くしてるわけじゃないっていうのが多分三浦純のね、
そうそうそう、
狙いなんだけど、
今時そればっかりじゃないですか、意図的に緩く作る、
うん、そうそうそう、それ
真剣にやらないと、
それはどうだみたいな、
僕の中でのチャンピオンは年輪マンなんですけど、
う
ん、
ほう、知らんな、
年輪マン調べてください、すごいから。木の年輪なんです。
はい、そうでしょうね、
木の年輪の年輪マンって言って、イラストはまだいいんですけどね、うん、
はい、立体が、
立体にした途端にね、
うん、
一応あの名前は伏せますけど、
はい、
もう丸ままアソパソマソなのよ。ソは全部運にしてくださいね、
うん、
アソパソマソなの、
うん、
で横にねバソキソマソまでいるんですよ。
ああ、友達がいるんや。
あ、バソじゃない、バイキソマソだね。
はい、そうですね。言葉気をつけないと、ね。
あ、気をつけないと。バイキソマソまでいる、
はい。恐ろしいですね。
あれはどうなったんでしょうね。でも年輪の
妖精
だから。だから。
そうそうそう。あくまでも名前も違えばもうカテゴリーが違う
んだ。そうそうそうそう。違うんですけどね。
食物じゃないんだ。年輪なんだ。
恐ろしいぐらいそのままなんで。
あ、
だから僕の中ではチャンピオンです
ね。そうですね。昔からね。大丈夫ですか？気がついたら本人だったってことはないですか？
いや、そんなことはないね。
デザイナーが本人だった可能性は。
ああ、柳瀬さんが実は。
実は。
それはあれみたいなもんですね。ヒコニャンと、
はい、
なんとかの猫みたいなんで、うん、本人が、そんな、もうこんなに儲かるならあんなギャラではやらなかったのにって言って、うん、自分もやり出す。
自分でやり出す。
ちょっと待って、買い切りだったでしょ、そのイラストっていう。
そうそう。これがね、難しいんですよね。
難しい。
版権を誰が持ってんのかとか、お金がどこに流れるのかっていうのは実は非常に難しいから、う
ん、難しいですけ
ど、ね、考え出して作り出した人のところに行かないっていう、このカメラを止めるな現象っていうのがあるじゃないですか。
難
しいですね、本当にね。
さっきね、話そうとしたのがその、
はいはい、
安西はじめさん、
安西さん、はい、
で三浦純さんとずっとロケの番組を、うん、もう今から十数年前にやってたんですよ、当時。
今観光協会ですね。
観光協会、
はい、
あれで安西さんがシールを集めるって言い出した時期あるの覚えてる？
ああ、そこまでは。
シールを集めるって言って、シールってじゃあ何かっていうと、
うん、
例えば袋で売っている土産物屋の、
うん、
例えばマグロ固めたお菓子みたいなとかあるじゃん。
ああ、はいはいはい。
おつまみ的なやつ、
うん。
あれって普通のビニールに自分とこで作った袋ではなく、
うん、
普通の既製品のビニールに作ったシールを貼って売ってるわけよ。
ああ、そうですよね。
そのシールを集めてる、う
ん、そんなものを集めるのか。
すると、
うん、
無限なんですよ。
まあそうでしょうね。
無限なものはやばいの。
終わらないですか、
ね、うん。昔箸袋を集めているおじいさんっていうのが
いましたね。マッチの箱とかね。
そう、マッチの箱もそうなんですけど、うん、無限なんです
よ。無限なんですよ。なくならないから。
限りがないの。
店が潰れても新しい店が出てくるから。
そう、全国から箸袋が送られてきたらしくて、そのおじいさんがね、
はい、
箸袋の神様だったから、
うん、
そら全国からうちの家の近所のレストランが新しくなりまして、うちの近所のラーメン屋が新しく箸袋ができましてっていうのが、はい、段ボールを置いているだけの家を買うという、うん、
ね、
そこ取材に行ったことありますけど、
うん、
やばいです。
やばい。無限に集まるものは絶対やばい。
絶対やめた方がいい。だから安西さんもそれを、
うん、
うわ、これシールだって言って、食べたくもないものをいっぱい買うんですよ。
はい。
そのロケ中に。
うん。
だから、その、別に食べれる量でもないし、
うん、
食べたいわけじゃないけど、
そうそう、
シールの食べ物をとにかく買うっていうのをやってらっしゃって、
はい、
途中でさすがに値を上げてやめましたね。
そうするべき、どっかで終了宣言をしないと、
そう宣言しないと、
あの謎の人たちから送ってくると
今度はね、
そうなんです、もう編集部きつけで送ってこられても邪魔やと、
そう、
何にしても邪魔やと、家の住所とか知られるとシャレにならないと、
ね、確かにシールを剥がして整理をきっちりすれば、
うん、
確かにその民族学的な価値は出る気がしますが、
そうそう、
労力が、
そうなんです、
それで儲けが出て、
うん、
それをやってくれる社員とか雇えるぐらいになるならいいんですけど。
そうなんです。昔はあの醤油の醤油差しが魚の形してる
やつ
ある
、う
ん
う
ん、あれ分類してる人がいて、
あ、なんか
背びれが生えましたとか、
うん、
なんか
ある、ね、
タイじゃなくてこれはもうちょっと細い魚ですみたいな分類してる人がいて、
うん、
あれはまだニッチですよ、狭いから、
まだね、
うん、
物が少ないからね、
そうそう、言うほどどこにでもないから、
うん、
でも それも大概やなと。
そうですね、崎陽軒の醤油差し欲しさに崎陽軒食う人もいるから、
ね、あれもでも分類はしないから、ね、
分類しないけど恐ろしい数。最近あれなんですよ、あの、はい、ゼップ
ゼップ
ゼップってね、うん、いろんなところにあるでしょ、はい、ゼップ難波とか、はいはい、ゼップ、ね、大阪リバーサイドとか、はい、ゼップダイバーシティとか、まあ、いろんな全国にあるわけですけど、はいはいはい、あそこで、うん、ペットボトルを、うん、ピュッてつけて腰につけれるやつを入場者全員にプレゼントしてたんですよ、ずっと。
お
ーで、うん、時期によっていろんな形が
形も変わったり、
形も変わって、それを集めてる人
来た。なんかね、もらえるものはすぐコレクションするやついますからね。
で僕もいくつか もうどこにあるか分かんないですけど、ゼップ行った時には必ずもらってたから、多分10個ぐらいは持ってるはずなんですけど、でもとうとうあれをプレゼントするのをやめると、ゼップが。
お
金かかってしょうがない、そらそうだ、
そらそうですよ、ね、ただのサービスやからね、
うん、サービスやめますって言って、寂しいっていう僕こんなに持ってるのにみたいな
知らんがな
ずらっと並んでる写真上げてる人が X に参見されましたけど、
はい、
うん、よかったね、有限になったねって話、
そうそうコンプリートできるじゃん
なんなら頑張ればね、
コンプリートできるっていう希望が持てるのはいいですよ、
ね、そうですよ、よかったね。今後もう俺もうライブ行く元気ないのにまだあれが生まれ続けるとか思ったらもうしんどいじゃないですか
そうなんですよ、
そう考えると。
だからね、もう例えば雑誌とかでも最終号ってなると、うんうん、やっぱりあ買わなあかんのかなみたいなのがあるじゃないですか。
そうですね、
うん、
なんかあの最終号じゃないですけど、なんかスピリッツ、今週かなんかのスピリッツに梅津和夫シールがついていると
マジか
噂があって、うん、それだけは買おうかなと。
それだけ欲しいな、
やめとけ、うん、そのシール何の役にも立たないから、まあ、
そのどっかで使うことも 100% ないので、
そのまま置いているだけ。
そう、絶対そう。
そのスピリッツを5年後ぐらいに見て、このスピリッツは俺は何で買ったんだろうってなるだけです。剥がしもしないで。
そうなん
です、だからやめておいた方がいいなと。
そうなんです、そういう。でもディアゴスティーニの創刊号を買ったりはね
本当あれもやめた方がいい
ゴミのように積んでありますけどね、
創刊号だけ。
創刊号だけ、はい、全部じゃないですからね、気になるやつだけ。ヤマトとかね、
うちの家にもヤマトのへさきだけありました、
ね、あるでしょう。
僕が入院してた時に持ってきましたね。しばらく置いてあったけどどこに行ったかもう分かりません。
そうでしょう、はい、うちにはありますからね
安いしな、双眼鏡
300円ぐらいだからね、
はい、まあまあみんなはやめておきましょう ね、良い子はこれ真似しない方がいいですから、
はいはい、気をつけて。
僕らの真似もそうですけど、特にそのさっき言った偏愛の人とか、はい、三浦淳さんの真似だけはしないように、うん、
絶対飽きませんからね、はい、人生が大きく狂いますからね、
はい、2、3個、4個、5個ぐらいまでのものをコレクトしていってください。
はい、皆さんしてください。
よろしくお願いします。
はい、
はい、ということで今月はここまで。
あ、以上ですか、はい、はい、何よりでございます。
来月は夏になっているかと。
仕事しているか、
仕事してんのかな、君はしてないと思うよ。僕
やばいな、来月してないとだいぶやばいな、
は
い
はい、人生設計を失敗した貴族、
はい、
お相手は大和王と
岩橋でおじゃりますよ。
おじゃりますか。
大和王岩橋の貴族のたしなみ。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。